通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。5月1日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、始まりましたね。5月です。ね、新年度が始まり、早1ヶ月がね、明けようとしております。いや、しておりますではなくて、明けたね。はい。どんな感じですか？ね、ゴールデンウィークも始まるので、1ヶ月ね、頑張った疲れをね、癒しつつ、またね、影響を癒しない、ね、ゴールデンウィーク明けから、もう本腰を入れて頑張れたらいいのかなっていうふうに思ったりしますけども、まあ、働き方、ね、過ごし方、暮らし方によってね、みんなそれぞれ違うでしょうから、それぞれのペース、やり方、ね、自分には何が向いてるのかとか、自分はどういうペースでやった方がいいのか、何が得意、何が不得意、ね、どういうふうな、関わりがいいのか、関わってもらい方がいいのか、そういったね、ところ、まあ、自己分析から始めて、周りの人への協力をね、取り付けていく。まあ、そして自分も関わるときに気をつけていく。みたいなね、そんな風にこう対話、相互間の対話のもと生まれていくコミュニケーションっていうのが本当にね、長く続く関係をね、つなげていく秘訣なのかなという風に思ったりもします。話は変わって、昨日ね、久しぶりにブログ書きました。ね、ノートというプラットフォームでね、書いてるんですけども、まあ、一時期はね、本当に毎日ずっとね、何ヶ月も書いていました。で、今年に入ってからちょっと書き方をね、変えて、はい、まあ、1ヶ月に1本ぐらい書けたらいいかな、ぐらいの今は感覚でいます。はい。なんかね、やめようとは思わないんですよ。だとね、こう、なんでかっていうと、話すときに使う脳と書くときに使う脳はね、僕違う感じがするんですよね。まあ一応、その科学的にも、意味の解析であったりとか、文法の処理みたいなところは、まあ同じ言語ネットワークが使われてますよとか、ね、ただ、こう、引き出しは一緒だけど、アウトプットが違うみたいな言われ方をされてて、話す場合は、こう、音声生成に特化したというかね、こう、耳、聴覚とかをね、使う。で、書くに関しては、視覚から情報を入れ、ね、そして指などを使っていく、みたいな感じ。アウトプットの仕方が違うっていうふうにね、言われてますけども、なんかね、僕の感覚的には、インプットとか、ね、その言葉の引き出し方とかも、話すと書くではね、違う感じがするんですよね。まあ、そんなにね、脳機能に詳しいわけではないんですけども、本当にね、なんか僕の体感ではそんな感じがして、ある種ね、脳トレみたいな感じ、僕、まんべんなく鍛えていくっていうのがね、割と好きなタイプなんですよ。うん。筋トレも最近してるんですけども、やっぱりね、全体の、ね、バランスを意識してます。まあ、とはいえ、ここを集中的に強くしたいっていう部位はあったりして、まあ、今だったら胸とか腕とかなんですけど、まあ、そこを中心にはするけど、まあ、その結果影響が出てきそうな、やっぱり体幹、ね、お腹であったり、背中であったり、そして代謝を上げていくために筋肉の大きい足であったりとか、まあ、いろんな部位をバランスよく鍛えていくことで、こう、トータル的にバランスを整えていきたいっていうふうに思ってて、同じように脳、頭の使い方とかも、本当にこう、話すということと書くということは、僕の中ではちょっとね、別のもの、ね、別の機能を使ってる感じなので、まんべんなくね、脳がね、活性化されている感じがして、これはこれでね、また気持ちが良かったりするんですよね。まあこれ本当人それぞれですよね。皆さんどんな感じですか？何かをやるときに一点集中突破型か、まあまんべんなくバランスを取るタイプかね、どちらもどちらの良さがあると思うし、そのね、良さをしっかり自分の中でね、獲得しながらそれをね、うまく活かしていくっていうことが大切なのかなっていうふうに思ったりします。もしよかったらね、皆さんのタイプ教えてもらったら嬉しいです。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は障害年金の不支給倍増から考える障害者の未来みたいなタイトルでお話をしていきたいと思います。少し前のニュースですけども、もう見られた方もいるかもしれないですね。障害年金の不支給倍増みたいなね、ニュースがありました。どんな感じかっていうと、ちょっとまあネットの記事、まあまあある、ちょっと端折って読みますけど、 障害年金を申請して2024年度にね、不支給と判定された人が2023年度の2倍以上に急増して約3万人に上ることが28日、共同通信が入手した日本年金機構の内部資料で分かったと。で、これはこの日本年金機構が統計を取り始めた19年度以降で最多、審査された6人に1人程度が不支給になった計算で、割合も前年度の2倍に増え過去最大となる見通しっていうことなんですよね。で、ここの問題点はね、判断基準の変更がないってこと。記事にも書いてますけども、判断基準の変更がなく、急増の要因については年金機構の複数の関係者は担当部署のトップが厳しい考え方の人間に変わったことを指摘、要は属人的な要素で判断が左右される余地が制度にあって信頼性が揺らぎそうだというふうなね、記事がありました。やっぱり今の現代のこの国において障害のある方が生活するには障害年金の必要性というのはかなり大きいと思います。まあ、障害基礎年金2級で約も6万5千、そして今は年金生活者支援給付金というのが上乗せされるのでだいたい7万円、1級だとまあ9万円ぐらいね、そんな感じになると思うんですけども、まあ、厚生年金とかだったらまたね、もうちょっと上乗せされる感じですけども、障害基礎年金っていうところで考えていくでもそれぐらいの金額もらえると、ね、7万円あるかないか全然人生違ってきますよね。そうで、ましてや、まあ、うちの子とかはダウン症です。もう生まれてから知的障害がすぐね、まあ、あって、でこれはもう先天性のものですから治りようがないわけですよ。はい、もう劇的に頭が良くなりましたとかね、そんなことは、まあ、きっとないはずね。はい、そんな状況ですから、子供の頃から、まあ、なるべく早期療育に関わらせてっていう言い方も良くないかもしれないですけどね、一緒に関わっていきね、そして少しでもね、自立した活動ができるようにサポートをしていってるような感じ。まあ、それでもやっぱりなんて言いますか、低型発達と言われる人たちねと比べると、やっぱ最終的なね、まあ、伸び具合とかは違ってくるわけですよね。そうなってくるとやっぱり経済活動に支障がね、来たすということで、障害年金がやっぱりあった方が生活がね、しやすいよねっていう話になるわけですよね。ただこの障害年金が結局人の判断によって、ね、なんて言いますか、公平な判断基準に基づかずに不支給が決定されてしまうような事態があったりすると、まあ、僕自身もね、生活保護のケースワーカーを、まあ、13年ほどやっていましたけども、その中でね、やっぱりね、障害年金の不支給決定があった方とか、今までもらっていたのにもらえなくなった方とか、ね、たくさんの方がいらっしゃいました。まあもちろん、もらえなくなる理由がある場合もあります。働けるようになって結構稼げるようになったとかね。うん。まあそういった場合はやっぱりそこも見られるわけですから、ね、障害年金いらなくても大丈夫ってなるかもしれないし、ね。でもそうじゃなくて、その人の状態自体はそんなに変わっていないと見える、まあ、素人目でね、見えるのに障害年金がもらえなくなったとかね、あとは障害年金そもそもこう通らなかったとかね、そんな人がいらっしゃったりして、まあ、再審査をね、一緒にやったりとかっていうこともやったりしてましたね。で、体感としてはどうだろうな、不支給増えてきているかなっていうふうにね、思っていたところだったんですけども、まあ23年と24年を比べると、まあ、倍っていうことで、これはちょっと異常かなっていうふうに感じましたね。まあしかもね、ましてやそれが判断基準の変更ではなくね、人間の属人的な判断によりって、それはね、あまりよろしくないんじゃないかなっていうふうに思っちゃったりしますよね。まあとはいえですよ、障害年金っていうのはさっき話したように、まあ大切ですよ。ね。でも、障害年金に頼り切らない暮らしの仕組み作り、これも考えておく必要はあるんじゃないかなっていうふうに思います。ね。もちろん、障害年金は働くことが難しいね、障害のある方の最後の砦だと思います。まあ、働くことが難しいというか、働きながらもらっている人も当然いますけどね。ね、でも生活の基盤としての最後の砦かなというふうに思うんですよね。まあ、でも、この制度だけに依存するんじゃなくて、日頃からね、暮らしを支えるような、まあ、たくさんの仕組み、こういったものをね、整えていく、整備していって準備していくっていうことも大事なのかなっていうふうに思うんですよね。だってさ、障害年金ありきで生活してたら、 障害年金もらえなくなりましたって国が言い出したら、障害年金っていう制度終わりとか言われたらもう終わりですからね。他の代替案を出してくれるとは思いますけど、実際もしそういう風になったらね。ね、しかしながら、やっぱりどういう風に国の制度が変わっていくかっていうのはわからないので、障害年金一つの柱だけに頼らないように、当事者もですし、当事者の周りの人たちも考えていくっていうことは大事なのかなっていう風に思います。今日は、まあそんな、いわゆる年金だけに頼らない暮らしを支えるような、まあ、多層的なと言いますかね、そういうセーフティーネットの、まあ、アイデアみたいなね、まあ、今も実際に取り組まれているようなアイデア例をね、いくつかご紹介したいなというふうに思います。はい、まずは地域とつながることですよね。こういう、まあ、コミュニティサポート的なものを、まあ、よく聞く、なんて言いますか、地域食堂ね、まあ、子ども食堂みたいなのを聞くかもしれませんけども、それの拡大版ですよ。高齢者とか障害者とか、まあ、いろんな人たちが気軽に集える居場所づくりっていうのをやっぱりね、国もサポートしてやってくれたりしてますので、まあ、こういうものをどんどん増やしていく。そしてまあ何と言いますか、コミュニケーションを図り、地域の中でね、暮らしやすくなっていくっていう仕組みづくりをしていくことも大事かもしれないね。まあそうする中で、例えば買い物代行とか、見守りとか、家事のサポートみたいなことがね、やり合えるようになるかもしれないですよね。まあこれはもしかしたら公費、ね、公的なお金や制度がね、負担してくれたりとか、サポートがあったりもするかもしれませんけども、あろうとなかろうと地域を作っていく、地域で暮らしていくっていうの、そういう仕組み作りはいいかなというふうに思ったりします。あとはやっぱ働く場であったり、スキルアップ、そういったものも大切かなというふうに思うんですよね。まあ今は障害者の就労であったら、就労継続支援 B 型とか A 型とかね、そういったものを中心にいろいろありますけれども、これもやっぱり公費ね、公のお金が入ってる事業ですよね。しかしながら、まあ例えばヘラルボニーさんみたいなところとかね、こうなんて言いますか、障害のある方々の才能に障害という付加価値をつけて、それを広めていくような、ね、それをビジネスモデルとしていく、ね、みたいな感じのやり方っていうのも素晴らしいかなというふうに思いますけども、まあ、インクルーシブな就労ですよね。障害のある人でもたくさんの働き方ができるんだよ、そして、まあ、ある程度稼げる手段もあるんだよみたいなね、障害年金に頼らずとも生活できるほどの収益が得れるような構造づくりっていうのもあっていいのかなというふうに思ったりしますし、まあ、現にチャレンジしている人たちというのはたくさんいるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはやっぱり今はテクノロジー系ですよね。 AI ね、めちゃくちゃ成長してますよね。ようやく、なんと言いますか、まあ、我々下々のものにも使いやすくなってきた感があったりするんじゃないかなというふうに思います。まあ、これからもっともっと使いやすくなってきて、まあ、無料でもある程度のレベルのね、なんかいろんなことが AI で活用できるようになってきたりもするんじゃないかなというふうな感覚さえありますけども、まあ、こういったものを使うことによって、まあ、例えば障害特性に合わせた働き方を実現するためのこう案件とかをマッチングしてくれるみたいな、ね、そういったサービスがあったりっていうのもいいかもしれないですよね。まあ、そういったものは、マッチングっていうのは今あるその能力を、まあ、需要と供給のバランスをマッチングしてくれるっていう仕組みですけども、それとはまた別のテクノロジーの、アプローチ方法の一つとしては、自分の能力拡張ですよね。例えば、車椅子生活の方がテクノロジーの力を使い、まあ、歩行できるまでに、なるとかさ、ね、こう治るではなくて、その器具を使うことによって動きやすくなるとか、ね、そういった、まあ、作業的な機能拡張が行えるようなテクノロジーっていうのも期待できるかなっていうふうに思ったりします。ここに関してはね、ちょっと僕あんまり強くないんですけども、実際介護業界とか結構ね、ロボット、ね、系は使われているような印象がありますね。去年、息子のね、学校の関係で、施設の見学に行かせてもらったんですよね。そこは、グループホーム、まあ、一体型のね、グループホームだったんですけども、やっぱりね、肢体不自由な体にね、障害のある方の入浴のためのこう、マシーンみたいなものもあったりとか、ね、そういうものがあれば、介護士さんたち、ね、 介護職の方々の肉体的疲労や負担を軽減しつつ、その障害のある方が入浴できるみたいなね、こともできたりする。まあ、こんなものがたくさん増えていくっていうのも、過ごしやすさ、暮らしやすさにもつながるし、それがさらに機能拡張につながっていくと、就労っていうところにもつながっていくのかなというふうに思ったりもしますよね。ねえ、まあそんな感じで、ちょっとね、駆け足な感じはあったかもしれないけども、まあ、障害年金のね、不支給倍増のニュース、そしてそこから障害年金に頼りきらない暮らしのアイデア、まあ実際に今行われていることも含めね、少しお話をさせていただきました。まあやっぱりね、障害年金はなくてはならない制度なのは間違いないと思う。でも一方で、年金だけに頼らない暮らしを目指すことで、不足の事態にも強いコミュニティと個人の力を育てていくことを、ね、そういうことが大事かなっていうふうに思いますよね。まあ、やっぱり僕、福祉の仕事を地方自治体で行っているものとしては、地方自治体ごとに地域福祉計画っていうね、計画を何年かごとに作るんですよ。はい。で、まあ、やっぱりそういう、こう、まあ、今国が求めている地域福祉のあり方を、まあ、自治体がそれに沿って地域福祉のあり方、まあ、さらにその中の自治体に住む方々とお話をし合いながら、その自治体のカラーを出しつつね、どういうふうに地域福祉を進めていくかっていうのをね、計画していくものなんですけども、やっぱりまずは自助、ね、自分のことは自分で、そして共助、共に助け合う、ね、互助、ね、お互いに助け合う、そしてそこでも足りなくなったところを公助、ね、公の力で助けていく。まあ、こういうふうに地域がね、形成されていくことっていうのは、まあ、理想的なことではあるかなと。もちろん、自助、互助、共助が先だから、公助は全然しませんよっていうことではないです。これバランスの問題ですよね。うん。公助に頼り切ることなく、自分たちの可能性や、自分たちの身の回りの人たちの可能性を知っていくこと、そして過ごしやすい、住みやすい社会を作っていくこと、ね、持ちつ持たれつの、なんというか、ますか、支え合いですよね、本当にね。そういったものを育む仕組み作り、こういったものを、まあ、意識してもらえるとね、いいのかなっていうふうに思ったりもします。まあね、今日お話ししたアイデアのヒントはね、本当に、まあ、僕が考えたちょっとした一つのことなので、別に正解とかではないです。まあこれがね、でも誰かの一歩に、ね、なれば嬉しいなというふうに思ったりします。はい、それではね、今日もエンディングの時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。また会おうい。